増脇寛大十七七夕の明かぬ別れも由々しきよ教師もなどか君が来ませる七夕の明かぬ別れも由々しきよ教師もなどか君が来ませる平の金森七夕の飽き足りない別れというものが不吉なものに思われるのによりによって今日こそどうしてだかあなたはやってくるのでした。この和歌は金森秋の書本には三句目を悲しきよとしたものがありますが、そちらの方が初めの一歩を踏み出しやすいかもしれません。つまりは七夕の満ち足りない別れが悲しく思われるのにどうしてそんな今日にあなたは来たのでしょうか。なんだか私たちの別れを暗示しているようで落ち着きません。この思いをさらに進めて三句目に由々しきという表現を持ち込むことによって不吉である縁起でもないといった不安が現実のものとなりかねないような恐れを強くにじませることになりました。教師もなどか、つまり今日こそどうしてという表現から日頃は来ないのにというニュアンスが読み取れますから、相手の恋人の訪問はすでに途切れがちで不安を感じる時期に差し掛かっていることがわかります。そうであるならば由々しきにという表現は相手の疎遠になるのがこれによって定められてしまうようなリアルな感情を宿しているのです。好きな相手であればこそ本来なら嬉しいはずなのに由々しきと感じてしまうような状況には深い意味が込められている。別れを告げられることがすでに第六感で分かってしまったような恋人たちのあの感覚を思い起こしていただければ良いでしょう。天の川、後の強打に張るけきよ、いつとも知らぬ、船で悲しな。天の川、後の強打に張るけきよ、いつとも知らぬ、船で悲しな。藤原の金刀。天の川での一年後の今日、七夕の日に巡り合うことさえ、遥か遠い日のように思われますが、それでも一年後には会えるものなのです。いつ再会できるかわからないようなあなたの船出をこそ、今は悲しく思うばかりです。後の今日というのは、後になってからの今日と同じ日の意味で、天の川を指して後の今日といえば、それはもう言葉書きなどなくても、すぐに七夕の一年に一度の再会を述べているのだと悟れるようになっています。さらに言葉書きの内容を加えると、7月7日に弱小という僧が僧に渡海するために船に乗るときに読んだ和歌であることが語られていますから、七夕でさえ一年後には会えるからこそ別れを耐えることもできるのに、大陸へ渡るあなたとは今度いつ会えるかまるでわからない、だから耐えることもできないような悲しみに沈んでいるのです。そんな和歌になっているのです。一年後の逢瀬を遠く悲しむというのが七夕の一般的な読まれ方であるのに、一年後に再び会えるから幸せだ、あなたとはいつ会えるか、何のあてさえないのだから。と逆に読むことにより、かえって再会を願う気持ちが高まってくる。さすがスルメ歌の達人、藤原の金刀鏡ですね。園遊院の未病部に、秋の野に、いろいろの花咲き乱れたるところに、たか据えたる人あり、家ずとに あまたの花もおるべきに、寝たくも鷹を据えていけるかな。言えずとに、あまたの花もおるべきに、寝たくも鷹を据えていけるかな。平の金森。家への土産に、たくさんの花も折り取ろうと思うのに、憎たらしくも鷹を据えているとは。美しい花の乱れている中、鷹を据えて、鷹狩りのために構えている人がいます。そんな屏風絵に、花を折りたいのに、狩猟中では折れないではないか。と、花をめでる思いを読み込むことにより、あたかも絵を眺めている者が、花を取れずにいるような印象を与える。まことに、屏風たらしい和歌になっています。言えずと、というのは、簡単に言うとお土産のことで、寝たしは、憎たらしい、尺に触る、といった表現です。ちなみにこの和歌、新日本古典文学体系、括弧岩波書店の、周囲和歌集の中に収められている、現代語訳では、家への土産に、多くの花を折り取ろうとするのに、尺に触ることには、鷹を止まらせてあって、思うように花を手折れないことだよ。このゴツゴツしたような歪な日本語だと、花に鷹が止まっているとしか思われず、いろいろな秋の草花をこそ折り取るべきであるのに、それぞれの花に鷹が止まっているような、なぜなら多くの花を折り取ろうとするのに、止まっている鷹のせいで、そのすべてが折れないというのは、あまりにも不自然ですから。小学生の落書きみたいな絵日記しか、頭に浮かんでこないために、なんて下手な和歌なのだろう、と誤解させる以外、何の存在意義もありません。正確に述べれば、むしろ悪意を感じるくらいです。そもそも言葉書きに対する初等教育レベルの読解力すら欠落しています。言葉書きには、鷹を据えている人がある、と言っているのです。読み手は鷹そのものを妬んでいるのではありません。屏風絵には鷹狩りを行っている現場が描かれていて、まさに鷹狩りが行われているために、多くの美しい花があるのに、それを折り取って帰ることが許されない。それが憎たらしいと読んでいるのです。したがって、憎たらしい対象は鷹ではなく、鷹狩りを行っている人間にこそ存在することになります。そうして対象としての人間は、ちゃんと言葉書きに極めて明確に、鷹据えたる人あり、と記されているのです。鷹は止まらせてあるのではありません。まさに狩りを行うために、鷹を構えている人があると言っているのです。その臨場感があって初めて、この和歌の持つ無念のニュアンスは、生き生きとしたものになるというのに、せっかく言葉書きが屏風絵の代わりに、そのシチュエーションを提示してくれているのに、すべてを粉々に打ち砕いて、まるで花の上に鷹が止まっているような、園児の落書きを提出して、かつての和歌を貶めるくらいなら、はじめから現代語訳など、加えない方がはるかにマシです。20世紀後半にもなって、これほど稚拙な失態は、何の知れもなく乱筆するようなものどもの、文化的対抗現象もいいところです。このようなボリボリお菓子でも食べながら、テレビでも眺めてゲラゲラ笑いつつ、その合間に翻訳でもしたかのような片手間にしていい加減な現代語訳は、この例を待つまでもなく、あまたの書籍にあふれているので、私はまずい酒を煽りながら、わずかに紹介してみたまでです。庭草に村雨降りて、日暮らしの泣く声聞けば、秋は気にけり。 庭草に村雨降りて、日暮らしの泣く声聞けば、秋は気にけり、柿の元のひとまろ。庭草ににわか雨が降りすぎて、日暮らしの泣く声が聞こえれば、秋の到来です。この和歌は、万葉集の第10巻にある、庭草に村雨降りて、コオロギの泣く声聞けば、秋月にけり。庭草に村雨降りて、コオロギの泣く声聞けば、秋月にけり。という作者未詳の和歌を、三句目を日暮らしに変えて、柿の元のひとまろに委ねた和歌であるかと思われますが、どちらの和歌にも夕暮れの気配が漂います。コオロギは、今日のコオロギを指すのではなく、秋に鳴く虫を漠然と述べたものに過ぎないようですが、ちょっと肌寒いような秋の夕暮れの寂しさを感じさせる万葉集の和歌に対して、日暮らしの方は、まだ夏の暑さや賑わいを見せる毎日に、秋めいたにわか雨が過ぎて、日暮らしが泣き渡るような印象です。それで初めて、ああ、秋は来たのだなぁ、と気づかされるような和歌になっています。だからこそ、秋は気にけり、なのです。果たして、どちらの和歌が魅力的なのか、それは皆様の判断にお任せします。私としては、どちらもそれぞれの方向によろしいような場合にこそ、引き分けという言葉は積極的な意味を持つのではないかと、それだけを加えておくことにいたしましょう。秋風は吹きなやぶりそ、我が宿のあばら隠せる雲のすがきよ。秋風は吹きなやぶりそ、我が宿のあばら隠せる雲のすがきよ。曽根の義忠。秋風よ、吹き破らないでください。私の家の荒れた隙間を隠している蜘蛛の巣のかかるあたりを。あばら屋の隙間にかかる蜘蛛の巣が破れようが破れまいが、その隙間を覆い隠すことなど叶うわけはありませんし、隙間風さえ防ぐことなどできません。それでもなお秋風にその蜘蛛の巣を吹き破らないでほしいと願うのは、もし蜘蛛の巣を破るような風が吹きすさべば、秋の寒さがこらえきれないであろうことを、読み手が知り尽くしているからに他なりません。つまりは、脅かすような冷たい風を、まるで蜘蛛の巣が塞いでくれているように感じるものだから、どうか破らないでほしいと願うわけです。これを本当に、あばらを隠しているものと呼んだのでは、安っぽい虚偽にしか響きません。ちょっとしたユーモアでありながら、なかなか深い味わいのこもる作品です。サワラビや下にもゆらん、下枯れの野原の煙、春めきにけり。サワラビや下にもゆらん、下枯れの野原の煙、春めきにけり。藤原の道より、さわらびが下で芽吹いているのでしょうか。下枯れの野原の煙さえ春めいてきたように思われます。さわらびとは芽吹いたばかりのわらびのことで、わらびといえば春に摘むべき若菜です。そのサワラビには、火が掛け合わされているというと、さすがにちょっとこじつけがましいですが、2句目には燃ゆが、3句目には枯れが、4句目には野原の煙があり、つまりは縁語によって相対に枯れ野の燃える様を表しています。逆に、この張り巡らされた縁語によって、サワラビというこじつけが、 つなぎ止められていると見ることもできるでしょう。その一方では、サワラビが下に芽吹いているために、霜枯れの野原を焼く煙でさえも、どことなく霞のように思われて、春を予感させるという趣向です。もとより、サワラビが芽吹いたからといって、春めいた煙が立つわけではないのですが、その時の気候や大気の気配が、ちょっと春を期待させるような趣に感じられたものですから、枯れ野が燃えている様子を、
わらびが下で燃えているから、ちょっと春めいてきたのだろうか、
と戯れてみたのです。これが嫌味に感じられないのは、自ら感じたことをさらりと語っているからであり、それに対する余計な解説は加えずに、聞き手の忖度に委ねているからです。一つ例を挙げてみましょうか。万寿しゃげ、ひとむら燃えてあきびつよし、そこを過ぎている静かなる道。万寿しゃげ、ひとむら燃えてあきびつよし、そこを過ぎている静かなる道。木下理玄。黙って読んでいるときは、もっともらしく聞こえるのですが、口に出して何度も唱えると、次第に燃えてが嫌味に響くのは、直前の人村のせいではありません。あきびが強いという打足。つまりは、人村燃えている理由を3句目に加えたために、着想が丸出しになってしまったからです。例えば、万寿しゃげが夕日に燃えていました。と言われると、なるほど、万寿しゃげが赤い夕日を浴びて燃えているように思われたので、おのずから燃えていましたと表現したように思われますが、これをもし、万寿しゃげが夕日が真っ赤だから燃えていました。と言われると、たちまち興ざめを引き起こします。燃えていましたが自然な比喩にならないからです。夕日が真っ赤であるために、などと説明を加えたために、上書性は遠のき、理屈が勝ってしまい、たちまち。夕日が真っ赤なので、燃えていましたという例えを、私は思いつきました。というような着想を表現したかった読み手のエゴが、表面に現れてしまうのです。あきび強しというのは、これよりさらに説明的傾向に勝ります。
万寿しゃげが秋の日が強いから燃えていました。
なるほど、まだ夏のような日差しを残すからこそ、万寿しゃげも燃えるのだという圧倒的な理屈だけはわかります。あるいは和歌の文脈通りに、
万寿しゃげが燃えています。秋の日がまだ強いからです。
でも構いませんが、あきびは強い、などという、あまりにも露骨な説明を加えたために、燃えてが、まるで燃えているように思われた、という、情に訴えるべき比喩とはならず、
秋の日差しがまだ強いのを、燃えてと例えてみました、
というような、着想の種明かしに躍起になる読み手のひけらかし願望ばかりが果てなく広がってくるような結末を迎えることになったのです。PS 念のために加えておきますが、これは説明的傾向が絶対的に興ざめを引き起こすという意味ではありません。この木下理玄の和歌でも、例えば、ボタン花は咲き定まりて静かなり、花の締めたる位置の確かさ。ボタン花は咲き定まりて静かなり、花の締めたる位置の確かさ。などは下の句の理屈が効果的に生きているかと思われます。指摘かどうかは別として、定まりて締めたる位置の確かさというのが、まるで 幾何学的な安定をもたらして、その結果3句目の静かなりという状態にあるという全体のコンセプトが構造的であるため、ちょっと解説的な表現が有意義に働くからです。